今朝のコラムです。毎週金曜日は長崎出身ジャーナリスト作家の高瀬剛さんです。東京にお電話がつながっています。高瀬さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
森友学園の籠池康則理事長、はい、証人喚問で昨日は一日中釘付けだったという人も多いと思います。
そうです ね、視聴率とかテレビの視聴率が出てるんですかね、数字が。
そうですね、ちょっと今手元にはないですけれどもね、
かなり
高いんじゃないでしょうかね。
私の知り合い の、お医者さんは外来がガラガラだったって言ってましたね、朝から。
そうですか。
まあ、それが、ね、どうつながってるかちょっと分かりませんけども、ただ非常に注目がやっぱり高かったですよね。
そうですね、水色のクレヨンさんからも今日の高瀬さんのコーナー楽しみにしています、はい、飛びはぜさんからも今朝のコラム聞き逃さないようにしないとということで、やっぱり皆さんの、ね、興味関心が高い話題でした。
高いですよね。はい、まあ、やっぱりこれ籠池さんという人物の一つの、まあ、キャラクターが非常に大きな影響を与えていると思うんですけども、非常にまあ、ちょっと変わった人じゃないかというのはですね、そういう印象も、まあ、あったりしたわけですけども、昨日のですね、証人喚問を見る限りにおいては非常に的確にコメントというか証言をしてですね、それで堂々としてましたね。
そうでしたね、落ち着いていらっしゃいましたね。
そうですね、これ参議院衆議院それぞれ合わせて4時間半だったんですよね、
はい、
で嘘をついたら偽証罪でこれ逮捕されますから、そういう非常に重みのある証人喚問ですよね、でかっていろいろその疑獄事件があった時にもう超大手の企業の幹部がですね、そこで証人喚問で署名をするときに署名ができない、もう手が震えちゃってガタガタガタガタ、
ね、手が震えた映像覚えてます。
ありますよ ね、それくらいあの場で答えるっていうのは非常に重みがあるんだけども、まあ、籠池さんは署名もしっかりやりましたし、
はい、
それから証言もですね、よどみなく的確に答えていくし、分からなかったことはむしろ逆質問していくようなことがありましたね。これは何を表しているかというとですね、
はい、
やっぱり事実に関してはありのままにしゃべるというですね、嘘はつかないというね、ここから出てくる落ち着きって絶対ありますから、
はい、
僕はこれかなと思って見てました、
はい、
で元東京地検の検事をしていた落合さんという弁護士方がいらっしゃるんですけどね、はい、今弁護士ですが、この方もですね、非常に素直に答えていたというようなことをおっしゃってますね、つまり嘘をつくと言いよどんだり質問と答えが噛み合わなかったりするんだけども、昨日の籠池さんの、まあ、証言はほとんどそれはなかったですよね。ただ3通の工事契約書っていうのがですね、それぞれです工事費が違うというね、出てた、これに関しては刑事訴追の恐れがあるからということで証言を控えたんですけども、はい、ここにですね、今回のこの証人喚問の一つのね、やっぱり籠池氏のこの証言の、まあ、なんていうのかな、正直さみたいなのが非常にやっぱり政府を逆に追い詰めていったっていう感じがしますよね。そんな印象を私は持ちました、
はい、
まあ、これはね、どうやら安倍総理大臣がこの証人喚問を決めたようだっていう話が伝わってるんですけども、まあ、これによって、まあ、この件を一件落着させたいという狙いがあったようですが、逆に、はい、ここからいろんな問題が広がっていきそうな雰囲気がありますよね。
そうですね、まあ正しいことを言っているのか、もう反対側の立場の方の話を聞かないと、それはどうなのか、本当のところはわからないということになってしまいますよね。
これは籠池氏側のあくまで証言なので、これが真実かどうかわからないわけですね、
はい、
だから反対側、つまり政府側というか、まあ、今回出てきた安倍昭恵夫人とかですね、それから諸々出てきました大阪府の知事とか、あるいは秘書の方がいらっしゃるわけですよね、
はい、
昭恵さんのね、その方たちが出てきてですね、やっぱりちゃんと証人喚問で答えなければ反証にならないということなんですよね。で、昨日いくつかのポイントがあったんですけども、
はい、
最も大きかったのは森友学園の土地をめぐってですね、安倍昭恵夫人の秘書からのファックスがあったということですよね、はい、これがちゃんと出てきましたよね。で、小学校予定地を定期借地権で借りていたんだけども、これを延長してもらえないかという相談を、この籠池さんがですね、昭恵夫人に電話で相談したと、
はい、
これが2015年10月なんですよね、
はい、
でこの時は直接話さなかったようなんですが、籠池氏の留守番電話に対応した旨の返事があったと。そして昭恵夫人が夫人付き秘書の谷紗恵子さんという方ですね、
はい、
この人は経済産業省の方なんですけども、この方に連絡をしたと。そして昭恵夫人秘書のこの谷さんから、2015年11月、つまり相談をしてから1ヶ月後にですね、 はい、籠池氏にファックスで回答があったということですよね、
はい、
でこのファックスの内容が明らかになったと、いうことで財務省 の, この中身はどういうことかというと財務省本省に問い合わせた結果ですね、国有財産審理室長から回答を得た、
はい、
で国側の事情があって希望に沿うことはできない、本件は昭恵夫人にもすでに報告しているということですね、
はい、
つまり財務省側からの回答を昭恵夫人にも報告しているということを意味してますよね、
はい、
これは昭恵夫人がやはりここに介在しているわけです完全にね、
うん、
でいくらその総理夫人ということで、まあ、内閣は私人だと言ってますけどもこれは私人ととても言えないと思いますよね、
うん、
でこの谷さんの名刺ですけどもね僕は名前を隠した名刺 見たことあるんですコピーを、内閣総理大臣夫人付けってなってる、
はい、
これ結構すごいですよこの名刺を見ると、この肩書きはね、ドキッとやっぱしますよね、
うん、
これを持っていくわけですからね、
はい、
そうするとね普通はその一民間人のですね希望いろんな希望がありますよね、でこうしてもらいたい、ああしてもらいたい、予算つけてもらいたい、当然いろいろあると思うんですけど、そういうものを、官僚が受けてですね分かりましたって予算簡単につけないですよね、
つけないでしょうね、
動いたりしませんよね、
で
やっぱり何かが動くときにはこの内閣総理大臣夫人付きのこの谷さんの名刺はかなり大きいんではないかと私は思うんですけども、うん、でもう一つ別紙が出てきてですね、
はい、
この定期借地権の延長は難しいということを詳細に語ってるんだけど土壌汚染、埋設物の撤去について、いろいろ、まあ、汚染の罪に存在期間中にも賃料が発生するとかっていろいろ書いてあるんだけども工事費の建て替えの予算化っていうのが出てきたんですよね、
はい、
でこれに関してですね現在は27年度の予算で措置ができなかったんだけども28年度の予算措置を行う方向で調整しているということをですねわざわざ回答してきてるわけですよ、
はい、
つまり動いてるってことですよねこれね。
そのように感じますね。
便宜が図られた形跡がありますねこれね、
うん、
だから、本当にこの政府側も今回のことに関してはですねこのファックスは政府職員つまり谷秘書がですね籠池氏の依頼を受けて紹介に動いたことは認めたんですよね、
はい、
存在はもう否定できないってことですよね、ただし昭恵夫人の関与は否定したということなんですよ、
はい、
そうなのかとさっきの話から言ったらそんなまさにその秘書が勝手に動く理由はどこにあるのかということですね、で秘書が動いたからといって勝手に動いたからといって官僚がそれで何か予算措置をつけますみたいなことを言うのかと、
うん、
普通には考えにくいですよね、
はい、
やはりそこに昭恵夫人の意向あるいは昭恵夫人という存在そのものが何かを忖度させる力を持っていたのではないかというふうに考えざるを得ないんじゃないかという感じがしますけどね。
そうですね、まあ政府側としてははっきりと断った内容であるというふうには言ってますけれども、まあ、でもその問い合わせをすること自体そのアクションが何らかの忖度を生むという可能性はありますよね。
そうなんですよね。だから本来だったら総理夫人とはいえですねそこはもう黙っとかなければいけないんだけど、まあ、昭恵夫人がいろんなことを活動しているのでその一環としてこれも動いた可能性はあるんだと思いますけど、うん、まあ、だとすればそれはそれでちゃんと国会に出てきてですね、証言をしなきゃいけないということになりますね、
うん、
で昭恵夫人はこの籠池さんの一連の証言について、まあ、フェイスブックで否定してるんですよね。
そうですね、昨日発表してますね。
そうですね、まあ、すぐにそう反応したんだけども、だけど一方ですね偽証罪逮捕の危険性も抱えてですね覚悟の上で出てきた証言ですよね、
うん、
それに対してフェイスブックでですね、文面で書いたぐらいでこれが反証になるのかと、多分ならないですよねこれは、
うん、
やはりそこは証人喚問に対して証人喚問で答える、当然それは否定していくでしょうから、
はい、
真実はどこにあるかということはなかなか分かりにくいんですけど、それでもやらなきゃいけないですよね、そういうところへ今回追い詰められてきたのではないかなという感じがしますけどね。
そうですね、
ま
あ、国有地がなぜそこまでダンピングされたのかについてはまだまだ分からないことだらけですからね。
そうですね、そのゴミが建設予定地の中にあるということが分かった後にですね急転直下したということを言ってましたね、
はい、
用地交渉がどんどん進んだと というようなことで、籠池さん自身もえらいこっちゃと思ったと、
うん、
神風が吹いたって。
そうですね
すごいんですけど
それにあの値引きの、ね、額についても、はい、そんなにというふうにびっくりしたというふうに驚いた様子でした
もんね。そうですね、ここのところが籠池さんがこれはとぼけているのかですね、
はい、
神風というのは一体何なのか、誰が神風を吹かせたのかということですよね、
はい、
これについて籠池さんがですね、籠池氏が知っているのか知らないのか、
はい、
その辺のところひょっとしたら籠池氏か隠してるのかもしれませんけどね、
はい、
この後何かの機会に言うのかもしれないし、あるいは本当に知らないのか、
はい、
この辺のことも非常に、注目したいところですよね。
そうですね、
でこれ、ね、もし安倍昭恵夫人が力がですね何らかのこの影響を及ぼしていたとすればね、これはもう本当に政治そのものに関わってくるわけですね、
うん、
で安倍総理大臣は2月17日の衆議院の予算委員会で、私も妻も一切認可にも国有地の払い下げにも関係ない、関係しているとなれば私は間違いなく総理大臣も国会議員も辞めると答弁しているわけです、
ね、はい、
これはだからきちんと納得のいく反証をしなければこのままだと籠池氏の証言が生きてくることになるということですね、
はい、あとちょっと驚いたのは、まあ、こういったこと森友学園の、ね、県が騒がれ始めた後も、はい、昭恵夫人が副園長とずっとメールのやり取りをしていたということも言われましたね。
昨日初めて出てきたんですけども、はい、2月は22回、3月は15、6回と、はい、頻繁にあった、口止めとも取れるメールもあったと、
はい、
いうことを言ってますね、
これ
本当だとするとかなり密に連絡を取ってたっていうことですね。
相当親しい感じがやっぱりしますよね。近い感じ、
親しいですよ。これだけのメールの回数っていうことからいけばですよね、だからこれもつまり籠池さんが言った段階ですから、
はい、
いやそれ違うということもまた反論しなきゃいけないということなんですよね、だから一つ一つを、違うということを事実を持ってどういうふうに示していけるかっていうところが問われているということになりましたね。
そうですね、今後の展開としてはどうでしょうかね、まあ承認喚問を新たにまた求めるという動きになっていくんでしょうかね。
そうですね、昭恵さん野党側としては昨日民進党の蓮舫さんがね代表が言ったのは、籠池証言は一方的であると、
はい、
だから昭恵夫人のですね承認喚問を求めるという言い方をしましたね、これは非常にバランスの取れた言い方なんだと思うんですよ、
はい、
つまり、かなり、まあ、籠池さんは素直に語っている可能性はあるんだけども、そっち側に別に肩入れしてるわけじゃないと、これだけの問題が出てきた、証言が出てきたんだからちゃんとそれを言われた昭恵さんも出てきてくださいねということですよね、
はい、
つまり中立的な立場で真実は何かということを明らかにしたいということで言っていると、
はい、
だからやっぱり出てこなきゃ、本来は出てこなきゃいけないんですが、
うん、
その前に今日参議院の予算委員会で財務省関係者が参考人招致で呼ばれるということになりましたよね、
はい、
これ財務省で理財局長を務めていた迫田国税庁長官ですから、これ
現在ね、
すごい地位ですよね、それから近畿財務局の局長だった竹内現国際局長ということで2人出てくるんですけども、
はい、
参考人招致というのは、まあ嘘を言ってもこれは偽証罪に問われない、まあ、ある意味何言ってもいいわけです、
はい、
であとは、まあ、事実を矛盾点がないかどうかをどこまで追及できるかというところにかかってくると思いますけども、まあ与党側も非常に早く動いたわけですね、
はい、
まあ、これは昨日の籠池証言を受けてできるだけ印象を薄めたいというですね、籠池証言の印象を薄めたいという狙いもあるんだと思いますけども、やはり一方はその逮捕覚悟 の, その証人喚問での証言、一方はですね、まあ、極端に言えば何を言ってもいい参考人招致ということで、ここもやっぱり言葉の重みの違いが出てくるかなという感じがしますね。
そうですね、
あと昨日出てきた本当に松井大阪府知事とかですね、
はい、
それからやっぱり昭恵夫人の秘書を務めている谷さん、そして昭恵夫人、この3人ですね、この3人は証人喚問 ぜひ出てきてほしいと思いますよね。
そうですね、まあ、これだけ国民も関心が高い、しかも、はい、国の財産が不当に安く値引きされていたようなそんな事件ですから、やはり与党側としてもなんかうやむやにしたままでは終わらせられないというか、
終わらせられないですね。
これからの、ね、信頼に関わってくるところですものね。
そうなんです。つまり国民の共有財産に関わる話なんです、これはだから思想を一切関係なく、まさにお金の問題ですよね、
はい、
我々の税金がどう使われていくのかとか、収入がどうなるのかっていう、そこのところに不正があったのではないか、何らかの政治的な便宜が一部の人に図られたんじゃないかっていうのは、これを見逃していたらもう何でもありってことになりますから、これはずっと追及続けなきゃいけないっていうことだと思いますよね。
そして国民にもきちんと分かるように明確なその事実が何なのか、やっぱりここまで来たら知りたくなりますね。
そうですね、まあ、これ当然反論出てくるとどっちだっていう話になりますが、あとはまあだからどちらの言葉が信憑性があるかという判断は国民にまあ最終的には委ねられるんだろうと思いますけどね。
はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました。モーニングサプリも来週までで番組が終了ということですので、はい、高瀬さん来週が最後の、
そうですね、
はい、
はい、またこの1週間でいろんなことが動きそうな感じがしますけどもね
そうですね、じゃあ来週もどうぞよろしくお願いいたします、
はいはい、
ありがとうございました。毎週金曜日は長崎出身ジャーナリスト作家の高瀬剛さんでした。